ケミオの
言わせて言うだけ
Everything。
皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。ということで本日もですね、ケミオの言わせて言うだけ Everything 第11回目の配信でございます。今週もよろしくお願いいたします。ということでこちらはですね、急遽今撮っているんですけど、というのも今日本にいまして、てか今日の朝の5時に日本に着いたんですね。でただいまの時刻は夕方の夜8時23分になるんですけど、もう眠い、 I'm so sleepy, sleepy です。深夜便でいつも来るようにしてるんですけど、もう眠い、 Oh my goodness, oh my goodness, 眠い眠い眠い眠い眠い眠い。ということで4月になったということで、今日は4月の3日になるんですけど、これ配信されるのが4月の6日とかなるんですが、あれですよね、多分今日大学生とか新学年の学生さんとか新入学式とかありますよね。あと新生活の方とか新入、頭よく回ってない、眠すぎて新入、まあ新しいのが始まりました。皆さんおめでとうございます。私のですね、いとこも大学受験を受けて、今日入学式だったということで、私はちょっと行くことができなかったんですけど、今日病院とかいろいろあって、今回日本には3日間ぐらいしかいないので、すごい結構詰め詰めのスケジュールなので、でもまた次帰ってくる時にお祝いしたいななんて思ってるんですけど、皆さんもですね、新生活だったりだとか、いろんな不安なこととかあるかもしれないんですけど、なんか今振り返ってみると、まあ楽しかったなって思います、私。だから皆さん、何かあったら何でも送ってこいよ。待ってるからな。はい。ということでですね、今回日本に帰ってたんですけど、日本に着いた瞬間に一番に思ったことは、ビヨンセが日本にいたんですよね。先週ぐらいに。はい。What the f***? ビヨンセのいない日本。ビヨンセ最後に日本来たの18年前くらい前とかじゃないですか。もうそれぐらい前ですよね。ビヨンセってもともとサマンサタバサのアンバサダーとかやってたんですよ。覚えてます？皆さん。ソランジュと一緒に。アンバサダーとかやってたんですよ。日本でめっちゃ来てたんですよ、当時。でもいつからかなったらもう日本に一切来なくなっちゃって、これでも、もう来る日ないんだろうなとかって思ってて、まあ、アメリカに引っ越したのでアメリカでね、ツアーとか行ける機会とかあったんですけど、また日本に来てくれるビヨンセがいるといいなとかって思ってたら、今回のこの間リリースした新しいね、ルネッサンスのアルバムのアクト2にあたるカーボーイカーターのプロモーションで、来ていたんですよ。てか、多分、私の予想だと、JZ がイベントが日本であったんです、シークレットで。で、それあるって聞いてたんですよ。なんかあるかもしれないっていうのを聞いてて。でも、ビヨンセと JZ っていつもセットで動いてるから、ビヨンセも来るんじゃないかなとかって思ったら本当にいた。で、しかも、デスティニーチャイルドのケリーも一緒にいたんですよ。Oh my god。で、突然ゲリラでサイン会を開くという。はい。本当に思うんだけど、こう、ツイッターでね、いろんな、その、今回のビヨンセのやつの、なんか、リアクションみたいな、もう、海外とかでも、それこそさ、すごい、書かれてる。ビヨンセが、サイン会みたいな、もう、ビヨンセってインタビューもやらないんですよ。もう、何十年ぐらいかな。もう、テレビも出ないし、インタビューとかもやらないの、アルバム出しても、プロモーションもしないの、もう、ビヨンセって。もう、ビヨンセの代わりに、ビヨンセのファンのビーハイブの方たちが代わりに喋るって感じのね、SNS でプロモーションもそうだし、ビヨンセマジでもう、ビヨンセって SNS でもキャプションも書かないのね。だから、ビヨンセがもしキャプションを書くときっていうのは、Oh my god, she finally talk, みたいな、she talks us, みたいな。私たちに話しかけてくれたビヨンセが、みたいなぐらい、もう話さないの。もうだからもう、言ってしまえば神みたいな感じの存在。私たちとビヨンセの唯一コミュニケーションを取れる方法っていうのは、ビヨンセのアートでしかないって感じなのね。で、そんなビヨンセが日本に来てサイン会をすると。サイン会を最後にしたらもう20年、18年ぐらい前だと。で、ファンの人とも触れ合う機会ももうないの。コンサート以外。ないの。写真ももちろんビヨンセで撮ることなんて不可能だし。で、そんな中で日本で突然やって、ああだこうだってなって、やっぱり海外の人のコメントとか見てても、日本だからできるんだよってみんな言ってた。私もそう思うけど、日本だから世界どこにいても、日本じゃないとあんなゲリラで、あんなにビヨンセが映像を見た方がいるかわかんないですけど、サインをするのに、その場で書いて、立ち上がってお渡しして、で、また席に戻ってっていうのを150人ぐらいかな。あんなのも日本でしかできない。Oh my god。でも私はそれですごい悲しかったんです。あと数日後に日本に帰るのはなんだよ Oh my god って思ったんですけど、でも、すべての物事において、起こることっていうのは理由付けがされてるので、なんていうのも日本語難しい。Everything happens for a reason。すべてのことっていうのは、いいことも悪いことも起こることには必ず裏付けの理由があるんですね。なので、人それぞれの、その、 夢を叶えるとか、誰かに会うっていうタイミングは違うので、今は私のタイミングじゃないだけで、またそのタイミングっていうのは正しい、起きなきゃいけない時に、なんかスピッと発言しますけど、起きるように、このユニバースっていうのはなってるので、私にできることはただ生きることだけです。はい。なので別になんかその当時 5時間ぐらいはちょっと悲しかったんですけど、そこから別になんとも、私気づいたらいつかビヨンセに会ってる姿はもうクリアにビジョン立てできてるので、大丈夫だと思います。はい。ということで、話すことがありません。どうしましょう。あります！あります！なんか、この間 YouTube の動画を出したんですけど、私って恋愛の話です。恋愛の話。皆さん恋愛の話好きですけどね、多分。まあ、恋人はいたことないっていうのはもう死ぬほど言ってるので、もうしつけって感じかもしれないんですけど、なんか、去年の終わりかな？去年の、今年の始まりだ。今年の始まりに、あ、神様、私についに、恋人を作りなさいっていうファイナルアドバイスをくれたなっていう出来事があったんです。お話しさせていただきたいと思います。というのも、去年の夏ぐらいにですね、ある一人の男性にニューヨークで出会いました。ニューヨークっていうのは特にゲイのコミュニティは、恋愛するの本当に難しいです。やっぱりニューヨークっていう街は、まあ、ヘテロセクシャルもなんかゲイも関係なく、やっぱ大きく見えてニューヨークって島なので、マンハッタンって。狭いんですよね、人間関係のコミュニティって。東京でももしかしたら感じる方いるかもしれないんですけど、大きく見えて狭いんです。もうみんなどこかで繋がってるし、みんなどこかでやってたりもするんです。Oh my god, oh my god, oh my god, sex on the city, ta 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 ta, ta 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 ta。 はい、そんなもうことはどうでもいいんですけど、まあでもそんな中でもいい人にちょっと私は出会ったんです。インターネットでね。で、oh my god, と思って。オーマイガー、こんな、超イケメン。私ぐらい身長。私よりちょっとでかいんじゃないかな。オーマイガー、こんなの奇跡ですよ。私、タイプを話していいですか？皆さんにまず。私、年齢が上がって、タイプがはっきりしました。昔は、左に行って、右に行って、迷って迷って、一括でやってました。でも今は、もう、迷って迷って、リボ払い、うん？リボ払いの方がなんか迷い感強くない？逆ですね。はい。迷って迷って一括払いが今できるようになりました。昔は迷って迷ってリボ払いみたいな感じでやってたんですけど、よくわかんない表現だな。はい。でも、なんか今はどちらかというとタイプがはっきりしていまして、私のタイプはですね、とりあえず気合が入ってる人ですね。もう舐めてない人が好きです。なんかもう、スワックがある人が好きです。スワックって日本語に私はの能力だと訳せないんですけど、もう自信があってスワックがあるやつだったら私も誰でもいいです。なんていうの、スワックって日本語でなんていうの、まあ、とりあえずスワックがある人って覚えててください。ケミオ君のタイプは。で、そんな身長が高くてスワックのある男に去年の夏ぐらいに出会ったんです。Oh my god, 一緒に、メキシカンレストランに行ったんですね。Oh my god, メキシカンレストランに行ったら皆さん何しますか？ナポリタンではないですよ。アルコールフリーなのに酔う。ずるじゃないですか。ね、そう、こう一緒にお酒を飲みながら、こうタコスとかを食べて、いろいろ会話をしてたんですけど、最初はね、すごく恥ずかしがり屋の私ということで、会話がちょっと弾まなかったんですけど、まあ、徐々にね、向こうの仕事が、こう、マーケティングとかデザイナーをやられてるって言ってて、マーケティングじゃなくてデザインをやられてるって言ってて、あ、素敵みたいな。で、私はいつも初めてのデートに行くときは、ケミオとして出会ってないパターンだったんですけど、ケミオとして出会ってない場合は基本的に、本性は言わないので、なんか、まあ、I work for YouTube とか言うんですよ。YouTube のために働いてるみたいな。YouTube と Google で働いてるとか、なんかそんな感じの適当なことで逃すんです。はい。あと、ファッションで働いてるとかって言って逃すんですけど、で、まあ、そんなの用でもよくて、すごいいい日デートだったんです。でも、なんかそこから、なんか去年の夏とかもそうですけど、なんかタイミングが合わず、なんかお互い一回目のデートが終わった後に連絡をしなかったんです。お互いね。うちもしようとも思わなかったし、向こうもしようとも思わなかった。なんかあるじゃないですか、その絶妙な感じ。でも、なんかこれが終わりとかじゃなくて、多分またタイミングが合えば、会うだろうなって心の中で思ってたんです。で、多分そこの時期もうちも別に自分をこう、強制してでも誰かとつながりを求めてっていう感じの夏でなかったので、やっぱ天気も良かったし、天気が良かったら何でもいい。はい。で、会ってなかったんですけど、で、そこから、まあ、案の定、11月ぐらいかな、なんか街中で見かけたりだとか、それで見かけたので連絡とかしてみたりしたんですね。で、なんか、あ、見かけたよ、みたいな、そうだったね、それだけ、別に会話も続くこともなく。で、1月ぐらいに、突然思い出したんです、彼のことを。 あんなスワッグの効いた身長の高い男、もうちょっと一緒に知ってみたいかもって思ったんですよ。もし向こうがね、私にまだ会ってみたいって思ってくださるんだったら、と思って自分から連絡したんです。自分から連絡しなかったら皆さん死にますからね、うちら本当に。1万年と2000年前から連絡しなきゃですから。はい。で、連絡した、見たんですね。で、その連絡したのも、なんか、今あなたのこと考えてますって言ったんです。でも、日本語だと結構、キモとか突然思うじゃないですか、そういう連絡が来ると。アメリカとかだとそういうの普通で、I'm thinking of you みたいな感じのことを送ると、あ、そうなのって優しくこう思ってくださるパターンが多いみたいで、だからそれを送ったんです。突然思い出したのが彼のことを。そしたら、なんか向こうも、なんか、そんなスイートなこと、優しいこと言ってくれるなんてみたいな、最近どうってなって、そっからラリーが始まったわけですよ。で、ちょっと1、2ラリーぐらいしたら、向こうが、It's funny that like you text me today randomly みたいなこと言ってるんです。まあ、直訳すると、あなたが今日突然超久々に何の気もなしに連絡をよこしてきたのすごい面白いというか、なんかちょっとすごいなみたいな感じのこと言ってきたんですよ。はぁみたいな、バカにしてぶっ飛ばすよ。嘘です。はい。でも、何なのって聞いたんですね。普通に純粋に気になるじゃないですか、そんなこと言われたら。実はみたいな、私が今どこに住んでるとかも彼は知らないんですよ。でも、ここのレストラン知ってるって、イタリアンの有名なレストランがニューヨークにあるんですけど、知ってる。しかもそれが私が新しく引っ越した家から歩いてリアルマジでガチンコちゃんで10分の距離のところだったんですよ。で、みたいな、それ歩いて行ける距離なんですけどみたいな、どうしたのそのレストランがっていうのを聞いたら、向こうが、いや実はねみたいな、僕のなんかあのシスターが、あの兄弟ね、姉妹の方が、あの予約をしてたんで、ここのイタリアンだったよな、イタリアンのレストラン予約するのがすごく大変で、だけどそれでなんか自分の家族がずっと予約してたんだけど、今日体調が悪くなって行けなくなっちゃって、2名で予約してたのをなんか僕にくれたんだと、誰か友達と行っといでと突然今日って言われて、で、君がちょうどそれを連絡してきたから、オーマイガーみたいな奇遇だなと思って、久々に会ってキャッチアップ、あの会ってみたいみたいな、今日どう予定空いてるって言われたの。 Oh my motherfucker. Wow. Oh my god. Oh my god. こんなことってあるって思いました、正直。あの、携帯割りました、割りませんけど、割るぐらいもう嘘でしょと思って、ユニバースがついに私に恋愛するチャンスをくれたんだと。こんな久々連絡してなくて、たまたま思い出した男、てかまあ、ね、もっと知ってみたいと思って連絡した人が、たまたまこれでレストラン、どうかっていう連絡が来る。わぁ。運命って私今まで信じたことなかったけど、もしかしたら運命、信じるってなったんです。で、嘘でしょと思って、行きますって速攻連絡返したの。行きますって言って、それで、何時ですかって聞いたのね。したら、8時なんだよね。ん ?8 時だったかな ?8 時ぐらいなんだよねって言われて、嘘と思って、Google のカレンダーでチェックしたんです。私、普段、夜は基本的に予定ないんです。平日は特に。一切ないです。家でなんかドラマとか見てるぐらいないんですね。たまになんか日本のこう事務所の方とか、なんかこうミーティングとかあったりするんですけど、ほとんどないんですけど、その日に限って、Bitch, what the f***? ポッドキャストの収録は9時ぐらいから入ってたんですよ。神様は、ユニバースは、私に恋愛をしてほしいとメッセージを送りかけたのを遮断しました。信じられません。私めっちゃ落ち込んだ。ポッドキャストの収録入ってると思って、正直、こんなポッドキャストでこんなこと言っていいのかわかんないけど、一瞬。だってさ、ここまでさ、突然の連絡でさ、予約がキャンセルさ、行けなくなって、その代わりの予約でさ、行けない、レストラン行かないっていうのってさ、そんななかなかないストーリーじゃん。で、私は揺らいじゃったの。私って天秤座だから、そういうの信じちゃうから。突然のいけないラブストーリーみたいなの。飛び込んじゃうから危険なの、私って。で、なんか一瞬ね、ポッドキャストね、ちょっと風邪ひいたとかって言おうと思っちゃったの。でも、そこで思い出したの。ケミオって。 あんた、そんなよくも知らない男、仕事、キャリア、台無しにする気？おかしい、おかしい、なんなの？なんなの？って自分になっちゃったんですよ。5秒でこれを解決したんですけど、一瞬そうやってなったけど、いやいやいやいや、男はある日朝突然ね、目覚めて、自分の人生から歩き去っていくかもしれない。今まで私が積み上げたものなんだったんだってなってしまうかもしれない。でも、キャリアっていうのは、あんたが今まで人生涙流して、汗水垂らして、繋ぎ上げてきたこのキャリアっていうのは一生逃げない。そんなキャリアを、片方足入れてきたような男にために、休みますかあんたってなったんですよ。休みませんよね、普通に考えて。なので、普通に連絡しました。ごめんなさい、今日はもう無理ですって。ごめんなさい、仕事の予定が入ってました、突然で。まあ、向こうもそれ、突然だからそうだよねってなって。でも、なんか、君とはご飯に行きたいので、なんか、今度またってなって。で、そっから、もう、まあ、簡潔に言うと、あの、一生会うことはありませんでした。4月になりました。ペーペーペーペーペーペーペーペーペーペー、なんでかっていうと、なんかまあ1月私に1週間、10日間ぐらいかな、パリに行ったりとか日本に帰ったりとかして、2月とかもして、まあもうなんかあれですよね、自然消滅ってやつです。はい、無理だったんです。はい、だから神様は一回私にそのチャンスをくれたんですけど、私がそのチャンスをね、こう身にすることができなかった。あの、I didn't make it work。なので、はい、こんな感じで終わりました。そこからあんまないですね、出会いとかは。はい。すいません、こんな感じの私の恋愛トークをベラベラ話してしまったんですけど、てかなんか東京さ、ほんとあげなのがさ、あったかーん。今日はあいにくの雨だったんですけど、すごいあったかくて私もうめっちゃ興奮してます。なんか、あの、今日、なんか健康診断に行ったんですよ。今日なんか一日健康診断とか、明日朝から撮影があって、6時入りなのかな。なのでなんか日本でこう髪の毛をいつも染めてたりするので、撮影に向けて髪の毛とか、あと健康診断とか行ってきたんです。でワクチンとか4本ぐらい打たなきゃいけなくて、え、なんか人間ってすげえなって思った。ワクチン4つも一気に打てるんだって思った。先生に、私これ副作用とかないんですか、そんないろんなワクチン体に混ぜてって言ったら、ないですね、あっさり。すごくない、人間って。ごめん、どうでもいいや。はい、ということでですね、はい、あの、今日もですね、皆さんからいただいたメッセージを最後に読ませていただいてお別れしていきたいと思います。ペンネーム犬さん、耳掃除クラブでも出演していた渡辺直美さんにまたゲストで出てほしいです。お二人から聞けるアメリカ・ニューヨークのあるあるエピソードがとても面白かったです。お二人の生活の話がもっと聞きたいです。お二人の空気感も好きでした。また耳掃除クラブのエンディングでケミオくんが少し話していましたが、ケミオくんが学生時代に直美さんからツイッター上でブロックされていた時のお話をお二人の口から聞きたいです。ぜひ実現してほしいです。出てみたいです。直美さんのポッドキャストにも出てみたいと思うし、直美さんもぜひ、あの、直美さん多分ニューヨークでもね、あの、同じところにこう住んでるかもしれないんですけど、直美さん多分すごい忙しいおスケジュールをお過ごしなので、でもこの、あの、もしかしたら知らない方もいるかもしれないんですけど、あの、多分、ナオミさんとあのコロナの時に、あのコロナのこうロックダウンになるかもしれないって言った時に、私があのインスタグラムの方でこうステイホーム、なんかお家にいるっていうのをこう促進、なんか皆さんに勧めるではないけど、あ、おうち時間を楽しめるように、なんかインスタのコラボ企画を考えて、なんか豪華のゲストの方に毎日出ていただくっていうのをやったんです。で、その中にナオミさんにも出ていただいて、で、ナオミさんにその時に、あの、その話を、初めてかな、多分公共の場で、あの、こう皆さんにも、私がツイッターで直美さんにブロックされたってお話を直美さんと一緒にしたんですけど、あの、それはまあもう一回話すと、学生時代にですね、私がまだこうケミオとして活動する前です、普通のもう高校生やってた時に、あの、直美さんはもちろんもう世界のスーパースターで、もう私は直美さんが大好きだったんです。今も大好きです。で、直美さんがこうピカルの、あの、テイリっていう、あの、フジテレビの番組をやられていて、それの大ファンだったんですね、私。で、なんか、ナオミさんがやってるのを、私がコピーしたのかな、何やったのかわかんないんですけど、ナオミさんにとりあえずなんかもう反応が欲しくて、ツイッターで超しつこくリプライを何回も送ってたんです。なんかこれコラボしてとかかな、わかんないけど。まあ、学生だったので、もう超タメ語ですよ。もう送ってて、したらナオミさんから、いきなりリプが返ってきて、しつこいから嫌だって来て、ブロックされたんです。で、それはまあもちろん、私も今自分の、まあ私本当にしつこいぐらい送ってきたので、 もうそれはもう超恥ずかしいんですけど、でもそれでナオミさんってすごいなって思ったのが、それで私がバインがこうヒットして、18ぐらいの時からこう日本のテレビとかバラエティ番組に出させていただくことになって、ナオミさん、確かうちの当時のマネージャーさんとナオミさんのヘアメイクさんがつながりがあったのかな。その辺ちょっと詳しく忘れちゃったんですけど、まあでも局で一緒になって、なんかナオミさんにご挨拶させていただく機会があったんです。したらナオミさん私の顔見た瞬間に、覚えててくださって、別に嫌な言い方とかじゃなくて、超フレンドリーに、てか私ケミオくんのことブロックしたよね昔みたいな、あーってなって、ナオミさんあんな私学生時代でそれでももう3年とか2年とか経ってる月なのか、覚えててくださってるんですかってなって、でもそこからねナオミさんには本当になんかすごいいつもお話聞いていただいたりだとか、それこそニューヨークでもご飯をこうお声掛けしてご飯に連れてっていただいたりだとかして、またいつか機会があればぜひナオミさんにも出ていただきたいなと思うので、今度もしナオミさんとお会いする時があったらナオミさんにも聞いてみます。ありがとうございます。ペンネームカイさん、30歳女性、大阪の方です。いつも聞いてくださってありがとうございます。過去飛行機について、ケミオくんは日本と大阪を ANA のファーストクラスで反復横跳びするスーパーギャルだと思いますか。日本と大阪ではなくてニューヨーク、日本とニューヨークってことですかね。日本とニューヨークを大阪間のようにってことですかね、多分。たまにエコノミーに乗る時はありますか。私は長距離フライトでもエコノミーに乗るのですが、そろそろきつくて涙という感じです。フライトを快適に過ごすコツはありますか。教えて everything。 あ、エコノミー全然乗ります。てかエコノミー乗ります。めっちゃ、この言い方なんかうさんくさいな。でも私結構飛行機で寝れるタイプなんですね、完全に。でも自分の中でルールがあって、8時間まではエコノミーで行けるんですけど、10時間を超えたらエコノミーでは正直ごめんなさい、行けないです。私身長193センチあるので、結構なんか病気になっちゃうっていうか、なんていうの、エコノミー症候群っていうか、乗ると。なのでだから自分のマイルを使ったりだとか、やっぱ飛行機代っていうのは今高いので、でも日本に帰るときはお仕事で呼んでいただくことがあるので、そういう場合はこうクライアントさんとか呼んでくださる企業の方が出してくださって本当にありがたいんですけど、本当にだってわざわざね、ニューヨークから呼んでまで一緒に出てほしいって思ってくださる方が日本にいるってことは、本当に本当に本当に本当に本当にありがたすぎる環境なんですけど、とかで帰ってるんですけど、でも基本的に8時間とか9時間まで、10時間までだったら私いつもエコノミーで移動してます。プライベートの移動は基本的に、はい、全然寝れます。飛行機でお酒を飲むことはあんまりないんですけど、飛行機に乗る前とか飲んだりだとか、あとなんだろう、私飛行機になったら眠くなっちゃうんですよね基本的に、はい。なのでなんか全然平気です。フライトを快適に過ごすコツっていうのは、私は寝る以外本当に方法がないのでないかもですね。なんか現実逃避というか、もう早く終わってほしいので寝ることしかやってないです。あとはなんか私は爆睡したいので、飛行機乗る前っていうのは基本的にオールとかを心がけます、はい。ってな感じで、参考になるかはわからないんですが、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、すいません、今週もベラベラ喋ってしまいましたが、皆さんいつも聞いてくださってありがとうございます。あっという間にですね、まあ11回になって12回にまた来週なるのがすごく楽しみなんですが、今週はちょっと日本に2日間ぐらいだけかな、短期でちょっとすごいバタバタとしているんですが、いる予定です。でなんか今週すごく楽しみなのが、もう土曜日にはニューヨークに帰っちゃうんですけど、もういるんですけど、マイルズがね、3ヶ月間、マイルズっていうのは、まあ皆さんにもいくらすごいっていうお話をすごくしてるんですけど、すごい整理整頓とか、なんかそうですけど、私とはすごく対照的なんですね。で、マイルズは今年、なんか1月になってから、3ヶ月間はお酒を飲まないと。なんか日本ではあるかわかんないんですけど、アメリカって1月、新年の1月は、ドライジャニュアリー。1月ドライなジャニュアリーって言って、1月の1ヶ月お酒を飲まないっていうチャレンジがあるんですね。それが結構すごく一般的というか、みんなやったりするんです。でも、マイルズはそれを、なんていうの？ 3 ヶ月分は自分を挑戦したいと。なんか自分が本当にできるかっていうのを見てみたいっていうのがあって、この3ヶ月間、まあ私は全然普通にクラブ行ったりとか、なんかバー行ったりだとか、友達とかとも全然遊んでても、マイルズは一切来なくて、まあもともと来ないタイプなんですけど、まあでも一切来なくて、で私がさ、やっぱね、つまんな遊ぼうとかって悪い友達になるじゃないですか。でもマイルズは、いや、僕はなんか自分が本当にこうやって決めたことをちゃんと3ヶ月全うできるかっていうのを試してみたいなって言ってて、そんなこと言われたらさ、 言えないじゃん、飲めよとか。言えないじゃないですか。もう最悪な友達すぎません？そんなさ、自分のさ、シーン、自分をこう、持って、ね、自分をセンターにして生きてる男に対して、最悪すぎると思ってそこはずっと黙ってたんですけど、そこまでガチなんだと思って。で、それが終わったんですよ。で、今週の土曜日にみんなで友達と、なんか、一日飲もうって。お酒飲むってなったら、マイルズの飲み方ってすごいので、本当にもう、ショットしかしないので、あの人。はい。なので、なんか、それがすごく楽しみなので、仕事をね、無事日本に終えて、マイルズ、お疲れ様でした、3ヶ月間。来年は半年やるとか言ってんだよね。はい。すげえな。私は絶対できねえけど。お酒好きだから。はい。楽しみです。なので皆さんまた来週もお会いできるのを楽しみにしております。素敵な週末、そして素敵な一週間をお過ごしください。ラブリー。